教えて
中澤先生。プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、始まりました熱血教えて中澤先生。でもね、だいぶ寒いですよね。寒くないですか？寒いですよね。私が確認するのもどうかと思うんですけど、まあちょっとだいぶね、なんかやっぱり冬らしい感じで寒さもぐっと感じている中ではございますが、まあ余計ね、熱血っぽく熱く語って皆さんの寒さを吹き飛ばしたいななんて思ってるんですけど、またちょっとね、後でコーナーでもいいんですけど、ちょうど、ね、私も寒いと思ったんですけど、ちょうど週の前半ね、3日間、まあ今日はね、たまたままだ名古屋だったんで、ちょっと名古屋で塾関係の人たちが来る展示会っていうのがあって、そこでちょっと行って、うちのアプリだったりとか、あの仕組みだったりを説明したりする会があったので名古屋にいたんですよ。でさっきちょっと帰ってたんですけど、月火水を実はなんと秋田県にいましてですね。皆さん秋田県行ったことありますか？ちょうど行ったのがね、秋田県の仙北市ってところで、田沢湖とかね、角野岳とかね、そういうとこです。ちょっと行ってたんで、またこれが雪の日と被りましてですね、まあね、ちょっと何しに行ったかとかまたあとちょっとねコーナーで喋りたいと思うんですけど、すごかったんで、まあこの辺からするともう全くもって雪景色とかいうレベルがもう本当に雪しかないぐらい、だからもう道も何かも山も何もかも雪だらけっていうか、もうそんな中久々にね、あの景色すごかったですね。で、まあ、この辺だとちょっとね雪が舞ったりするともう送迎のね、あの送り迎え、塾とか英語スクールとかそうですけど、送り迎え来るときにもう雪でお休みしますっていうレベルあるじゃないですか。あれの雪とはもう雲泥の差。まあね、確かに経験してないってすごい、やっぱりね、やっぱり安全っていうのは当然あるんですけど、その雪レベルが全く違いますね。もう何万倍、何億倍のイメージじゃないかな。この辺の雪を雪と言うならば、すごかったですよ。で、まあ無事ね、帰りちょっと新幹線も遅れ気味になったんですが、無事なんとか帰ってきたんで、今ここにいるんですけれども、なかなかね、いろいろ経験させてもらったんで、まあお仕事で行ってるんですけどね、本当はプライベートで行くといい場所だったななんてちょっと思ったんで、また皆さんもね、ちょっと仙北市なんて聞いてもらうと、すごくいい場所なんでね、また後でちょっとお話しさせていただきますが、ね、お仕事で行ってきましたんでさ、まあそういう意味でそこは寒かったですね。うん、なんか久々にね、ちょっと湯たんぽなんかを使わせてもらってましたけど、湯たんぽ使ってました？まず、皆さんね、メールかなんかお知らせいただけると嬉しいんですが、湯たんぽなんて何年ぶりだったかな、やつか。もうほんとすごかったですね。まあそんなね、一週間を中澤先生は送っておりましたので、ちょっとね、皆さんにお伝えしたいこともいっぱいあるし、お話したいこといっぱいありますので、今日も寒さに負けない熱血熱い熱いトークで、45分お届けしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など幅広く受けてきています。まあさっきのね、冬の思い出とか、ね、冬のなんか懐かしいこととかでも結構なので、ぜひ送ってきてください。お待ちしています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時13分です。ここらスタジオから生放送でお届けしていますね。寒いのどうですかね。得意な方苦手な方 まあ、一般的には苦手な方が多いですかね。はい、私は結構あの前から放送でも言ってますけどね、寒いのは好きなんで、好きって言うと語弊があるけど、まあ寒い方が着ればいいんでね、まだ、大丈夫なところもあるし、まあスピードスケートをねやってたなんて昔よく話、前も話してましたけど、あのワンピってね、あのもじもじくんワンピですよ。まあ別にもじもじくんが先じゃなくて、多分あのスピードスケートの選手が着る服のことが本当はワンピ、あれワンピースって言って、チャック1個で脱着できるんですね。で後ろにチャックついて、後ろじゃない、前にチャックついてて、前のこう首ぐらいからちょうどお腹ぐらいもチャックがあって、あの下に T シャツぐらいは着たかな、さすがに。であれ下着と、まあ、そのシャツぐらい着れないんで、まあ、大体1枚なんですよ。でそれでリンクの上上がって結構滑ると、まあ寒いんでしょう、ですよね、確かに。ただまあやっぱりスポーツなんで、まあその滑ってる時とか、結構アドレナリンも出てるから、多分そんなにこう寒さも感じずに、どっちかというとまあ滑るのに専念はできるんですけれども、まあそういうのもあるのか、まあ結構得意だったんですけど、まあ、雪ね、さっき言ったけど、雪にこう遭遇するってあんまり手足だとないじゃないですか、めったに。まあ本当何十年に一回大雪が積もってみたいな感じだったんですけど、そうですね、やっぱりああいう東北の雪っていうのはやっぱそのレベルが違いますね。うん、でちょうど朝泊まったところ、夜降ってたのかな、もうなんか漫画日本昔話で昔ありましたけど、あんな感じで、もう風はヒューってね、雪がシャンシャンシャンみたいな感じで降って、でちょっと古いお家泊まったので、なんていうんですかね、扉のとこから風がヒューってカタカタカタカタって夜中中震えながらみたいな、なんかすごい久々の世界観で過ごしてまいりましたが、ね、皆さん、ね、経験ありますかね。だから結構見ましたけどね、タイヤの皆さんスタッドレスタイヤってね、冬の時に履くタイヤ、昔私もチェーンって、今最近チェーンで走ってる人ってあんまりね見ないんですけど、車にこうチェーンって本当にチェーンを巻くんですよ。で、車が滑らないようにチェーン巻いて走ると。ただ雪の時はいいんですけど、雪じゃなくなると、チェーンっていうのを巻いて走ると道路傷つけたりとか、結構ガチャガチャガチャガチャ言って走れなくはないんですけど、やっぱり想像してたら分かるんですけど、今この普通の豊橋の道をチェーンを巻いた車が走ってたらうるさいし、道も傷つけるということで、まあ最近はスタッドレスタイヤね、を、まあ、うちも多分トヨタ方面に行く先生たちの車とかは1台履いてるのを履き替えてるんですけど、まあ雪が降ってもいいようにね、走るんですけど、この辺だとやっぱ雪ちょっとでも降るとやっぱりね、スローじゃないですか。だけど、なんだろう、道行く車ももうガンガン行ってましたね。いや、なんだろうな、普通に走ってました。雪が降ってても降ってなくても関係ないというか、もう雪道っていう意識で、もう道をガンガンガンガン進んでいくみたいな感じで、いやー、まあ除雪も当然早いんですけど、まあ雪の跡がついて、タイヤの跡じゃないかね、ちょうど沿っていう道があるから、まあ逆にそれの道以外は通らないみたいなね、タイヤの跡がついたところ、まあよくスキー行く人たちはよくわかると思うんですけど、結構ね、怖いんですよ、運転してる時の気分は。慣れてしまえば多分よっぽど平気なんですけどね、結構滑ったりね、ハンドル取られたりするんですよ。で結構止まるために、昔だとよく言われてたのが、ハンドルをね、滑ってる方向と逆に切っちゃうと結構もっと滑っちゃうんで、滑った時は滑った方向に合わせてハンドル切ると、まあそれ以上止まらず、滑らずに変な方行かずに止まるよってなんですね。結構昔先輩だから教えられたことありますけど、まあまあ滑ってましたからね、車でも。怖かった思い出を思い出しましたね。いましたかね、昔ね、富士急ハイランドの前でね、軽自動車でですね、富士急ハイランドの前にちょっと坂があるんですよ、実は。そこを上がってた時に、ギューって言って行ったら、 まあ、キュルキュルキュルって滑って、あ、滑ったと思ったら、あのその瞬間に今まで来た方向と逆に向いて車がいたって半回転を一周でしてしまった経験ありますね。今でも忘れませんけど、あれはすごかったですね。もう無事でよかったですけどね。もうくるんって回っちゃったってその場で、なかなかないですね。だからまあやっぱ雪はね、やっぱ慣れないとね、怖いですよね。まあ、ちょっとすごいインパクトを受けて帰ってきました、久々に。うん。帰りの新幹線もね、もうあの、新幹線なんかも雪見れたんですけど、もうほぼほぼ雪化粧でね、まあ雪化粧もほんとね、なんかすごい綺麗っていうかね、やっぱりその、まあその交通の面とか、まあ災害として捉えなければ、やっぱり結構景色としては、もうナイスビューでしたね、本当に。なので、まあいい場所だったんで、皆さんちょっとそんなお話もね、させてもらいましたが、これがプライベートで行けるとね、まだいいんでしょうけど、もう3日間本当に缶詰で、あ、その移動はそんな感じでね、あのなんか、旅っぽく言ってますけど、あの、全部旅行じゃなくて、なんかその、お仕事なので、もう移動してるだけなんですけど、ね、なかなかそんな感じで、お仕事の合間もちょっとだね、やっぱり、あの、いろいろ泊まったりとか、まあそういうイベントも若干あったので、まあそんなのもあったんで、まあなんとか3日間乗り切ってましたけど、はい、またね、また皆さんも雪の思い出あったら教えてくださいはい、でこの後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けしていきます。お届けするのはサザンオールスターズ、恋のジャックナイフ。Hey. サザンオールスターズ絶好のジャックナイフをお届けしました。時刻は6時25分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさまの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私、中澤さん、おさまさん、中澤先生が最近気になった記事や出来事をピックアップしお伝えしていきます。時事ネタなどは社会のテストなどにも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょうというコーナーでございますが、今日はですね、先ほど言ってた、インターナショナルスクール、まだ言ってなかったですね。すいません、失礼しました。インターナショナルスクールを、ちょっと東北のね、仙北市、秋田県の仙北市のところに、誘致したいということで、そのお手伝いをするという、まあ、ことがありましてですね、ちょっと呼ばれまして、で、まあ、そこにちょっと行きましてですね、そのために秋田に行ってたっていうことがありまして、で、秋田でですね、3日間、その、インターナショナル誘致のためのお仕事をちょっとさせてもらってたんですけどね。まあ、世の中、思ってる以上に、兄インターナショナルスクールっていうのもね、当然、愛知県でやらせてもらってるんですけど、世の中にいろんなインターナショナルスクールがありまして、インターナショナルスクールっていうのは定義が決まっていませんでして、どこをもってインターナショナルスクールにするかっていうのは非常に難しいんですけれども、基本的には、インターナショナルスクールっていうのは、ネイティブの先生が教えてる学校っていうくくりだけなんですね。なので、そんなに、こう、明確に全てが決まってるわけではなくて、本当に、皆さん一緒にこう、やってる中ではいろんな学校がありましてですね、海外から来てるところとか、国内でやってるところとか、本当にいろんな学校さんが、それぞれいろんな側で、なんてインターナショナルスクールを運営されていると。その中のちょっとお手伝いをしに行きましたっていうことになるんですけどね。秋田県って行ったことありますか、皆さん。なんかね、仙北市ってところは、本当に、田沢湖と角館と2つの新幹線がありまして、本当に自然豊かな場所でね、湖もあり、山もあり、そして、スキー場もあり、で、山もあり、川もあり。で、本当に田舎っていうか、田舎なんですけど、それは市ということで、それなりに人も住んでいて、そこにですね、インターナショナルスクールをちょっと作りたいみたいなご要望がちょっとあって、そのお手伝いに行ったっていうことになるんですけど、ねえ、なかなかこう、遠いからね、なかなか距離もあるし、そう簡単に行ける場所ないんで、3日間かかって行ってきたということなんです。で、結構ね、どういう場所かっていうのがね、皆さんあんまりわからないから、結局いろんなことを見ながら、要は、劇団もあったりするんですよね。なんていうのかな、そういう、こう、演劇をしたりとか、そういう劇団もあったりとか、あと、泊まるとこ、温泉も当然ありますしね。あと、昔ながらの、武家屋敷とかも結構あったりとか、あと、スキー場ありますよね。キャンプとか、夏キャンプできたりとか、川で遊べたりとか、スノーパークって雪で遊べたりとかね。そういういろんなものもありながら、で、やっぱり自然豊かだから立地は相当いいですよね。だからその中で、いろんなとこ経験してくると見ると、やっぱりすごくいい、なんか雰囲気はいいなって、こんなところでインターナショナルスクールをね開けたら本当にいいのかななんてちょっと思ってて、そういうところで行ってきましたね。で、市長さんとか、教育長さんとか、いろんな方とやっぱりいろんなお話ししていくんで、それでいろんなことをね、話したり経験したり、打ち合わせしたりとかするっていう3日間だったんですけど、そうですね、なんか結局、豊橋もそうですけど、豊橋もね、とても住みやすい場所なんですけど、やはり英語を学ぶ環境としては、やっぱりなかなかこう、 外国人の人たちもたくさん観光客が来るんですけども、子どもたちが学べる環境としてはなかなかこう、まあ、東海すごく自然豊かでいい場所の反面、人はそんなにね、だから住んでるわけではないということなんですよね。だから、まあ、そういうインターナショナルスクールなんか作ってもなかなかこう行く人どうなのっていう、本当に、どんなイメージでできるかっていうところがわからない、まあまあ、なかなか想像できないので、たくさんの、まあ、東京だったりシンガポールだったり、愛知からだったりって、で何人かそういう人たちが行って、まあ、そこで、まあいろんな意見を持って話し合ったり、まあ、こうしてたらいいんだ、ああしてたらいいんだみたいな話をしていくというやつで、はい。まあ、まあでもね、やっぱりその自然の中で子供たちが学んだりとか、まあ自然の中で英語を使って学んだりとか、まあ英語の学習ができたり、まあその時はまあ多分ね、すべての授業が英語で行われるんでしょうけど、まあそういうことっていうのは非常にいいかなと思っていますね。はい。だからまあそういうこう取り組みとか実践的なものはいいんですけど、まあただやっぱりあの、まあ豊島もそうですけど、まあこの愛知県の中でもそうですけど、みんなね、要は地域の子供たちがみんな英語がどんどんどんどん強くなっていくとか、地域の子供たちどんどんどんどんみんな英語ができるようになっていくとか、まあ、そういうのがやっぱり僕は理想だと思ってるんで、まあインターナショナルスクールは象徴として、ある、まあやにインターナショナルスクールもそうですけど、まあ地域の英語力だったりとか、まあ地域の子供たちが英語でコミュニケーションできる能力を高めていくことで、まあ今グローバルな世界展開多いじゃないですか。やはりこう世界の中の日本とか、まあ日本が世界に出てくっていう時の、まあ、ためには英語をツールとして使いこなしてもらわなきゃいけないので、英語的な感覚でものを考えたりとか、英語的な思考を持ってみたりとかっていうところは、まあ日本人としてね、そういうアンディティを持って話してもらえるようになると非常にいいなと思ってるので、まあ、どっちかって僕は、両方の教育を推奨してるんですね。日本の教育と並行して、その英語の教育もやるみたいな感じが、やっぱり、非常に、僕は、そういう風な感覚だと思っていて、まあ、まあ、そういう方向でね、インターナショナルスクールも誘致され、まあ、インターナショナルできたりとか、まあ、地域の子供たちの英語力がどんどんどんどんたけていくような、まあ、能力が上がっていくような施策で、まあ、その、秋田の仙北さんも言ってくれるといいな、みたいなところは思ってますね。はい。まあ、豊橋もそうですけどね、愛知県もそうですけど、やはり、全員みんな同じようにね、なっていくってことは難しいけど、でもそういうふうに、土台を高めていくっていうか、土台を固めていくってことはできると思うので、まあ、そういうところは僕もね、これからどんどんどんどんお手伝いしていきたいなっていうことで思ってます。ねえ、遠いとこまで行ってきましたよ。なかなかね、市長さんと話し合いしたりとかね、結構教育委員会と話したりとか、結構内容濃いものが多かったんですけどね。ただその中で、一番印象残ったのはやっぱりね、民泊でしたかね。本当に農家に泊まるっていうのを体験してもらいたいということで泊まったんですけど、まあ、プライベートで行くとね、結構のんびりできるんですけど、仕事のモードで行ってるんで、なかなかそういうゆっくりはできないんですけど、ただそこのお父さんお母さんとかも本当に仲のいい方でね、お父さんお母さんはですね、秋田弁のバイリンガルでしたね。はい。僕らに喋るときは、まあちょっと感じますけど、まあ程よい感じ、標準語に近い感じで喋っていただいてるんですけど、二人で喋ってるときは何言ってるか分かんなかったですね。かなりのバイリンガルでした。使い分けしてましたからね。こっち右向いた時と左向いた時言葉が違いましたんで、なかなか感動しました。はい。そのね、お母さんがなんか湯たんぽ入れてくれてね、湯たんぽはなかったなぁ。昔アンカーって知ってますか皆さん。アンカー使ってましたよね、うちね。あと掘りごたつだったんですね、私小さい頃ね。で、掘りごたつみんな座ってみたいな感じだったんですけど、そこは薪ストーブでしたね。はい。お家の中の真ん中にストーブがあって、それが薪で煙突が出てて、外に出てるみたいな感じで。うん。で、薪ストーブがあるお部屋が畳のお部屋で、まあ僕ら食事するのはその仏壇があるところで、まあ一番いい部屋でしょうね。当然そこでご飯食べさせてもらったりしたんですけど、で、一歩外出ると、まあ一面の銀世界ですよ。ストーブもあり、あったかいお部屋、ちょっともう障子の扉を開けるとですね、もう、寒さが一変して、暖かさが、急にふーっと寒くなって、外見たら雪が降ってる。まあ、そりゃね、 皆さんプライベートでぜひ秋田行ってください。すごいいいと思いました。はい、まあ私もねちょっとお仕事じゃなくてまた行きたいなと思ったようないい街だったんで、すごい印象残りましたね。かまどっていうとこだったんでね、もし皆さん聞いていただくと、なんか日本人の方よりもね外国人の方の方が多いみたいですよ。やっぱり今来るのは外国人ことばっかりって言ってましたんで、今年日本人2組目って言われたんで、私たちほぼほぼ日本人来てないお宿だった、宿というか民宿だったみたいで、はい、私が子供の時の環境でも民宿やられてる農家さん、あの家は結構あったんで、結構民宿のイメージはあるんですけど、うん、なかなかその中でもすごい癒されるようなとこだったんで、まあそういう環境でね、やっぱり国際的なものもどんどんどんどん入ってくるっていうのも、まあこれも今の時代なのかなって感じながら帰ってまいりました。はい、まあどうでしょうか、まあちょっと秋田の話もしながら、あまりねこういう話することないんで、まあ、ちょっとね、あのまあせっかくなんで秋田の仙北市あのアピールしてくださいなんて言われてたんで、あのまあこっちから行くときは本当に多分ね皆さん旅行とか、あ、乳頭温泉とかね知ってますか、ああいう温泉とかも結構有名らしくて、とてもいい場所だったらしいの だったので、ぜひ皆さんにちょっとねお伝えなんかしてみました。今日はなんかあのでもただニュースで、なんでこれおさむの見出してニュースでって言ってるかっていうと、ちょうどね向こうの NHK と AAK かな、 AKK 秋田放送、秋田朝日放送かで、あの取材されてて、秋田県仙北市インターナショナルスクールって引くと僕がインタビューしてる映画出てくるので、もしよかったら YouTube かなんかで見てみてくださいということで取り上げてみました。はい、今日はちょっとね、いつもと違った秋田の仙北市のお話なんかさせていただきました。以上今日はおさむの見出しのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間となりました。はい、まあちょっと今日はね珍しく雪の話とか秋田の話とか、まあまだね多分インターナショナルスクールのお手伝いすることが多いと思うので、まだこれからね行ったり、まあ会議はねまあ多分今ズームとかなんでそんなにしょっちゅうことはないと思うんですけどね、またそういう機会があったらまた皆さんにいろいろお伝えしていきたいなと思いますので、まあいい場所ですよ、ぜひ行ってください。本当に秋田仙北市とか引いてもらうと、あの多分ね旅行行く場所をそこにしようって決まっちゃうと思いますよ。何人かの方も行くって言ってましたんでね、家族で、まあ、家族で行くといいかもしれないな。あとねちょっと考えてるのが、ちょっと遠いんですけど、うちのスクールでキャンプとかね、サマーキャンプとかウィンターキャンプでぜひ子供たち連れてってあげたいなってちょっと思ってるんですよね。だから今あの来年度ねキャンプ行ったりとかいろいろ企画を検討してるんですけど、ちょっと遠いんですよね、新幹線使っても5時間かかっちゃうんでもう結構朝7時に出て昼に着きましたんでね、まあ子供たちだと疲れちゃうかなっていうのがあってちょっといけないんですけど、まああのいい場所なんでぜひご検討ください。またねちょっと話したいと思います。まあそんな今度で、あの1月もねもう終わっていきますし、最終になりましたけど、来週から来年、来月からも2月ですね、まあ、来月はもう節分もありますし、まあ旧暦でいうとまたね新しい年迎えるみたいなことで、またちょっと気を引き締めていかなきゃいけない時期になりますし、まあちょっとあのアニグローバルエデュケーションの話をしますと、アニグローバルエデュケーション今年はですね、まあ新年私いろいろ決めまして、今年は本当にイベントを多くやります。でいろんなイベントやっていくんですけど、やっぱりこう受験とか勉強面で大きく変わるのが、あの中高一貫校ね、あれがあのスタートするんですよね、再来年から。でも今年の6年生になる子たちから、まあ、西三河とかね、あ西三河とかの尾張の方とかは当然始まっていくので、まあそのことに関してもやっぱりいろいろやらなきゃいけないことで、玉井先生、あの玉井宿のね先生のセミナーであったりとか、あるいはあのまあそういう受験するっていうことで言うと、勉強するっていうのが当たり前です。勉強だけじゃなくていろんな力をつけていくってことで、やっぱり今プログラミングやったりしてる中では、やっぱり立浪先生の まあ、辰巳先生で弾いてもらうと情熱大陸出てるね、辰巳先生の、イベントだったりまたやりますし、はい、あとキャンプもね実は予定してますね、年間スケジュールに組み込まれてましたんで、まあやっとコロナ負けたんでちょっとみんなで一泊してね、キャンプ行ってこようかなみたいなところもあり、あんまりできなかったんですけど、ちょっとサマーキャンプとか、そういう大きな企画もねちょっとしていきたいなと思って、予定見てたら入ってましたね入ってましたね。あとまああとね、3月24日はのフェニックスね、サイネオフェスト三六角渋谷線はあのうちの冠試合になったので、まあこれはですねちょっとあの皆さんまたね試合にご招待しようかななんて思ってますので、またこのイベントになってるんですけど、それもね、大きなイベントですかね。あと3月実は27日もあのちょっとまあこれバスケウィークになってるんですけど、ファイティングイーグルス名古屋さんの試合で、あの河村ゆき選手出る試合ですね、あれもアニグローバルエデュケーション冠試合でスポンサーして、まだこれあの塾生の子たちは実は招待しようかなと思ってるんですけど、そういうイベントも3月にはちょっとありますし、まあ、年内も結構そういうモリモリのイベントでね行きたいと思ってますので、またアニグローバルエデュケーションのイベントチェックなんかしてもらうと嬉しいなって思います。でさらに今あのちょうどキャンペーンやってまして、友達紹介キャンペーン、まあ友達今続々友達紹介いただいてるんですけど、ご兄弟でも友達じゃないけどご兄弟でもまあキャンペーン適用するとか、もう知ってる方だったらご紹介いただいたらキャンペーン適用されちゃうんで、そうなんかも年にやってないんですけど、友達紹介キャンペーンをねぜひ使っていただいて、ちょっとアニグローバルエデュケーションなんか覗いてもらうと嬉しいななんて思いました。結構今年はですね、まあそれもあるんですけど、いろんな講座をねスペシャルスタートと題しまして、すべてリニューアル、まあ要はいろんなところきれいにまたあの作り直しまして、皆さんがたくさん長くまあなんとかなしっかりきちっと学べるようなスタイルに変化を徐々にしておりまして、まあこれ以上はねっていうぐらい本当に何でもできるところを目指してやってまして、まあ、そのスタートキャンペーンにかこつけてこの1月2月3月キャンペーンやってまして、入会金は当然もちろんですが、お月謝の方の割引も効いたキャンペーンをやっております。1月はもう終わっちゃうんですけど 100% オフ、2月は 80% オフ、3月は 50% オフなんかで、入会できるようになってますので、なんとそれと今年の教材費は無料ということでね、気合い入れたキャンペーンも今 1,2,3 やってます。友達紹介キャンペーンとともにちょっと気にかけていただくと嬉しいななんて思っております。いよいよね1月ももうあっという間に終わっちゃいましたんで、終わっちゃいますんでね、またもう2月になっちゃうんで再度気合い入れ直して皆さんと一緒にねまた元気に、まあ、この寒い冬、まあ、最後ですからね乗り切りながら元気に送っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。今週も熱血教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さんもそもさん中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!